の。悟りをされる。神の御廃止、神の御使いをと書かれていると、イエス様は退けられました。締めのお言葉を持ってですね、お答えなさったわけですね。皆さん、考え方であります。イエス様にさえもそのような、むさぼりの誘惑が来たということですね。これは大きなことです。どんな立派な人でもですね、どんな生徒でも、どんな清められた人でもですね、むさぼりが来るんです。あらゆるむさぼりの、いろんな仕方でいろんなむさぼり、種類のむさぼりが来るんです。まして私たちが、どんなにこのむさぼりにやられやすいことでしょうかね。で、むさぼりとは一体何なんでしょうか。で、貪欲という訳された言葉が、聖書の言葉があるんですけれどね、むさぼりというのはですね、これはね、はっきりしてますね。もっと、もっと欲しいと思う心だと。こういう意味の言葉のようですね。もっと欲しい。よくわかりますね。持っているんですけども、もっと欲しい。ある程度必要が備えられているんですけども、もっと豊かになりたい。もっと、あれもこれを手に入れたい。すでにあるにもかかわらず、もっと、もっと、もっとというね、もっと欲しいと思う心が、これが、むさぼり、貪欲と訳されている聖書の言葉。で、もっと欲しいものは何かと申しますと、二つあるんです。それが、物欲と肉欲なんです。それなりに何とか満たされているけれども、もっと欲しい。それが貪欲だと申しました。今、今日多くの人たちが、このむさぼりで失敗することが多いんですよね。多くの人が男女の関係で失敗します。このお金の問題で、トラブルが起こってくるわけですね。お金の貸し借りにおいても、本当に、無頓着、無防備ということがよくあるんですね。時々ですね、立派な立場にある人が失敗する。あの人が、あのような人がとありますが、周囲の人たちはね、脇が甘い、こういうわけですね。本当にそうだと思いますけども、他の面でもね、立派でもね、その弱点がいつもあるわけでありましてね、その弱点をサタンは狙うわけであります。誘惑するわけでありますね。脇をちゃんと締めておかなければ。立場ある人は余計にそうなんですが、警戒がなかったんですね。私たちは貪欲に支配されやすい。本当にこれは恐ろしい誘惑であります。私たちは本当に警戒しなきゃいけない。イエス様の言葉のよくよく警戒していますよ。一つの誘惑だけじゃない。貪欲だけありとあらゆる形を持った誘惑が、貪欲がやってくるわけでありまして、私はそれに一人が罪深い性質はこうしてしまう、応答してしまうわけですね。本当に警戒していなければ、私たちは気が緩んだときに、あるいは成功しているときに、特にそうでありますけれども、得意になっているときに、私たちは本当にやられてしまうことがあるわけだ。クリスチャンも例外ではありません。私たちもそうなんです。警戒するとともに、私はいつでも神様の方に向き、いつも神様との関係をいつも正していただきながら、神様の恵みに心を向けて、神様に結びついて生活しなければ、皆さん私たちの隙間に、貪欲が、むさぼりが入ってくる。入ってくる。気をつけなさい。こうおっしゃってるわけですね。貪欲、よくよく警戒しなさいということでありますけれども、一つは、私たちは貪欲に弱い、支配されやすいんだと。いとも簡単に支配されやすいんだということであります。だから警戒しなきゃいけない。 もう一つはですね、この貪欲をよくよく警戒しなさいとイエス様が言われるもう一つの理由はですね、貪欲がね、神様にとって変わることがあるからなんですね。コロサビトの手紙の3章の5節、貪欲は偶像礼拝に他ならないってことが出てくる。皆さん、貪欲ってのは偶像礼拝なんです。もっと簡単に言うならば、富が神にとって変わる、お金が神様になる、金様になってしまうという話でありますね。イエス様は一つのこのお話をなさいまして、ここに、このある金持ちの畑が豊作であったという設定をしてですね、そういう人の話をね、これ成功した、素晴らしい成功した人の話を、金持ちの話を持ってこい。皆さん、どう思いますか。一つの例えを語られた、ある金持ちの畑が豊作であった。もうここでカチンとくる人がいるようでありますけど、本当になんでこんなことを神様に許されるのかと。そうですよね、貧乏で苦労している人が、農夫がね、その時が本当に畑が豊作であったったら、はい、よかったなと思いますね。金持ちの畑が豊作であった、金持ちの畑が平年作だったとか、その年は凶作だったとか、その方がすっきりしてんじゃないかと思う。だけども金持ちの畑は豊作であった、貧乏にはいつも不作である。なぜ神様こんなことを許されるのかと、まあ、ここでカチンとくる人がどうもあるみたいです。私もその類なんですけど、まあ、とにかく金持ちの畑は豊作であったという。で、彼が心の中で、どうしようか、どうしようか、私の作物をしましょうと言っておくの、もう本当に ありあがってですね、どうこれをこう整理しているかわからないって、どうしようか、悩みもいろいろありまして、いろんな悩みがあるんだなと思いますね。もう私たちは他のことでどうしたらいいだろうかと思うことがたくさんありますけどもね。これから先どうしたらいいんだろうかと思うことがあるわけですが、この人の悩みは、まあどうしようか、あり余ってこれを整理つかないぞということで勝手にせよってこういう感じでありますけども、そこで彼は心の中で思い巡らしながら、そして一つの決断をいたします。言わせていた、こうしよう、私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建てて、そこに穀物や食料を全部しまい込もう。まあ、この人はですね、農業と言いまして、農夫と言いましてもですね、企業経営ですね、この農業はね。そして設備投資をするという決断をするわけでありますね。なかなか優れた人であります。計画を立てる。増産を図り。そして設備投資をし。決断を持ってね、それをしていくというね。なかなか優れた人。経営者です。そして自分の魂に言おうと、魂を、お前が7年分の食料がたくさん蓄えてある。さあ安心せよ、食え飲め楽しめというふうに言ってますね。神様はこの人をですね、愚か者よと一刀両断であります。愚か者なんでしょうかね、この人がね。この人は素晴らしい成功者ですよ。そして何も脱税したとか悪いことをしたとか違法を犯した、そんなことは書いてないんですね。今の世の中ではこの人は素晴らしい成功者、事業家でありますね。この看護師が自分が一番頼りにできるのが何ですか。自分の蓄えであるこの食料だと言いました。食料と他の訳では穀物と、ごめんなさい、穀物と食料、この食料は財産ということなんですね。まさにこの食料、穀物が財産そのものなんです。この人にとっては自分のこの蓄え、財産が本当にこのたくさんこの蓄えることができたということですね。 そして自分の魂に安心せよとよく言い聞かせているわけでありますね。